鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、2年ほど前に発刊されました、はい、女性のための鉄道旅行入門という本からですね、ご紹介したいと思います。はい、執筆は八谷明日美さんという女性の方で、はい、本当女性ならではのね、こういうのが必要ですよとか、旅行には必要ですよとかっていうのが書いてあるんですけど、今日はちょっとそっちのですね話を中心にちょっとしていきたいと思うんですね。で、項目ではですね、旅の荷物は2つ、軽量コンパクトを目指そうということで、要は汽車旅する時の、はい、旅行は どんなカバンを持っていけばいいんですかというような内容ですね。やっぱりこれは女性にとっては非常に、大事なことですね。で、男性の場合はというか、特に私だけなのかもしれないですけど、はい、1泊2日ぐらいだったら、はい、ほぼほぼ荷物は持ちませんね。
そうですね、最悪現地調達なんていう、
ありますね、
もありますよね。
はい、で、私はちょっと肌がちょっと弱いので、はい、カミソリだけは自宅で使ってるのを持っていくんですよ。はい、あとは歯磨きとかは、ホテルとかで、備え付けのやつも OK ですし、だいたいホテル泊まればタオルとかありますので、はい、それ使えばいいんですよね。それで八谷さんの本によればですね、リュックタイプがいいのか、はい、それともその肩掛けがいいのか、それともそのガラガラガラガラ引くキャリーバッグですね、はい、どれがいいでしょうかねっていうことが書いてありまして、これ私の経験から言うとですね、一長一短ですね。これはですよ、私の経験ですよ。肩掛けカバンも確かに、いいんですけど、最近私はもうリュックがやっぱり主流ですね。でやっぱりあれコンパクトに収まりますし、なんとしてもやっぱり両手がこう、
それが一番ですね、
これが一番なんですよね。
はい、
特に冬の場合はですね、すっ転んで大変なことになりますので、はい、だから両手は必ずこう空いてる方がいいし、はい、切符をなんかその改札口とか通すときに、やっぱりなんかこう手がフリーハンドの方がこうなんか安心感があるみたいな感じで、はい、リュックがいいですね。で、そのリュックもですね、でかいのじゃなくて、うちのなんですかね、パソコンが入るぐらいの、そのぐらいのものなんですよね。はい、で最近はその、前回ちょっとお話ししましたとおり、旅行日程とかはもう全部スマホに、入れちゃってるので、はい、本当は持っていかなきゃならないんですけど、時刻表は入れてませんし、
はい、
下手するとですね、私時刻表の必要なページだけスキャンして、はい、それをスマホに入れるっていう、そんなのするんだったら最初からなんかアプリ見た方が早いんじゃないかってよく言われるんですけど、
いや、やっぱり時刻表で見たいんですよね。そうですよね。
これがやっぱこだわりでですね、
はい、
重たくてなかなか持っていけないんだけども時刻表見たいっていうですね、
はい、
なんかヌエのような思いでこう、いつも持ってくるので、ですからカバンに入れるって言ったら本当になんか、パソコン持っていくときももちろん、あるんですけど、はい、あとはもう洗面道具はさっき話したけどカミソリしか持っていかないですし、で、あと帰りひょっとしたらそのなんか、お土産的なですね、はい、お土産ってあれですよ、別にお菓子とか買ってくんじゃなくて、なんか鉄道関係のものがあったら買ってこようとかですね、
はい、
そんなような感じなので、そんなに大きいバッグは、いらないわけなんですね。で、ただとこうキャリーバッグもちろん使うときあります。それはやっぱりね、飛行機に乗るときって、はい、キャリーバッグの方がなんかしかもその 機内に収められるような、あのそういうコンパクトなやつだとやっぱりキャリーバッグの方があの歩く距離長いですよね、飛行機ですとね、はい、だからなんかそっちの方がいいかなとも思って、まあ、これはあのその人その人で、ですし、で私はもうキャリーバッグもそのリュックも、はい、あまあ、リュックはまあちっちゃいからなんですけど、本当にそのさっき言いましたとおり機内に収められるような、決して飛行機でも私はほとんどなんですかね、預けるようなことってあんまりしないように、工夫してます。ですからあの例えば釧路からどうでしょうね、関西とか、
はい、
晩秋とかですね行くときに、はい、本当は釧路だったらコート絶対必要なんですけど、コートを飛行機に預けていくとかですね、なるべくこう軽装で行きたい人なんですね、はい、なるべく荷物はやっぱり軽くして、はい、行きたいと。で次がですね、持っていくべき荷物はこれだっていうことで、いの一番にあの八谷さんが書いてるのはあのモバイルバッテリーですね。
あ、そうですね、それは
これ必須ですよ ね、
はい、
で私もですね最初はなんですかね、コンセントからこうすぐ充電できるものと思ってそれだけしか持ってなかったんですけど、はい、3年前からやっぱりモバイルバッテリー持って、行ってます、まあ、それはスマホもありますし、それからのパソコンも、やっぱりちょっと途中で使うような時があると、やっぱりモバイルバッテリーは必要だろうなと思ってます、はい、それから次がですね、鉄旅といっても案外歩き回る、
はい、
これはね、そうです。なので、履き慣れた靴で行きましょうと。
そうですね。
で、おすすめはスニーカーですと。
はい、
ただ、まあ、仕事でですね、出張で行く場合は、やっぱりなかなかスニーカーっていうのがないといけないので、はい、ですので、私も靴はですね、いつも靴屋さんに行って、そんなに高いあれじゃないんですけど、必ずその、フォーマルでも行けるし、
はい、
それから結構その、まあ、通勤でも歩くので、うん、それなりの靴っていうんですかね、ちょっとこう歩きやすい靴っていうんですかね、はい、それを必ず買う求めるようにしています。やっぱりこう靴っていうのはすごく大事なんですよね、うん、で東京とか札幌とか行ったら、
はい、
まあ歩くこと歩くこと、
そうですね、
多分はその斉藤さんならまあ、ね、あちらのご出身なので地下鉄乗るんでも歩くし、
はい、
まあ、電車に乗らないと目的地行けないから、まず歩きますわ、
ね、階段も多いですよね。
あ、多いですね、
まあ、エスカレーターもあるんですけども、
はい
はい、
だそういうところで硬い靴だとやっぱり、でも都会の方ってそんなになんか注意してそういう靴履いてるようには思えないんですけど、よく硬い靴でよく歩ってるなと思うんですよね。ですからやっぱり旅行行くときは必ずこの履き慣れた靴で、はい、行った方がいいですよと。で、あと私がよく読んでる宮脇俊三さんっていう旅行作家の方の本なら、はい、ちょっと印象的なのがあって、やっぱりこの方も当然ながらの履き慣れた靴で行くわけですよ、
はい、
でそしたらその稚内行った時に、その靴が穴開いちゃったんですね。
あら、
それでその泣く泣くその靴屋行って、買ったんですって、
はい、
だけどなんか気に入ったものがなくて、本当あり合わせの靴だったと、はい、それでその靴を履いて、その履き慣れた靴と別れる時はなんか涙が出そうになったとかってしかもその、まあ、稚内というその北の最果てで、
はい、
その靴とおさらばするっていうのがとってもなんか寂しかったとかっていうのが書いてあって、なんかその気持ち分かるなと幸いにしても私はそういう経験がはい、ないので、ただ靴の紐が切れたとかっていうのは何回か ありましたですね。でそのなんかデパートに駆け込んで、
はい、
ちょっと高いその紐を買わされたとかですね、
はい、
でも紐ないとさすがにちょっとパカパカしてちょっとカッチ悪いので、まあ、そんなような経験もありますので、ぜひこのやっぱり靴っていうのはすごくやっぱり大事なものですよね、
はい
はい、それからですね次が、地図を持っ つと、はい、道中がもっと楽しくなる。
ああ、いいですね、
まあ、そう思いますよね。
はい、
なんか車、まあ、僕らもちろんその車窓っていうか、あの列車の窓からずっと外見てるんですけど、分かってる 山とかあるんです、
はい、
とあと川ですね、どんな川を今渡ったのかとか、それから、このあの山ずいぶん特徴的なんだけど、あの山何なのかっていうのは、
はい、
乗ってる時は分かんないわけですね、まあ、今は、まあ、便利な時代になったんで、あのスマホを見て地図を行っていくと、まあ、自分の位置が今どこ走ってるかっていうのが分かるくらい、はい、あの完璧にあの GPS で見れるわけなんですけど、でもやっぱり紙の地図でこうなぞりながら、はい、旅行をすると、
はい、
なんかね、やっぱり記憶にやっぱり残るのかもしれませんね。
照合する楽しみなんていうのも
ありますよね。ありますね。なんかこの川はこういう川なんだなとかですね、あとそのあともうちょっと行くとこの川ももうなんか途切れてもう本当にこう峠の上に行っちゃうのかなとかですね、はい、まあ、そういうのが分かるっていう意味では、うん、この地図っていうのはあのとってもいいですね。で今あの2万5千分の1と5万分の1とかっていう地図あるじゃないですか、はい、まあ、もちろん地図帳もあるんですけど、さすがにあの2万5000分の1とか5万分の1って広げなきゃならないので、
はい、
ちょっと無理あるかもしれませんけど、ただあれいいのは折りたためるので、
はい、
すぐそのバッグにでもパッと入っちゃうのがいいんじゃないかなと思いますね、はい、でこの八谷さんによるとですね、そのなんで地図を持っていくとかっていうと、
はい、
その後で列車を撮影するときの、はい、まあ、ロケ班にもなると。だからここの辺に来ればこの列車がそのなんか土手っ腹から取れるなとか、そういうのもあってこうやっぱり地図を持ってこうなんか印チェックしておくとまあいいんじゃないですかということがこう書いてありますね、はい。それから乗り換え時間が1時間あったら街に出ようと、
うん、
これはあのいくら駅が好きな私でも外出ますね、やっぱり。でなんか駅前 その、まあ、食事する時もあれば、
はい、
なんか普通のなんとか、ね、店っていうかですね、そんなとこ入って、ちょっと時間潰したり、うん、はい、意外に面白いのがあの本屋さんなんですよね、
うん、
駅前の本屋さんって今本当少なくなったんですけど、
はい、
入るとやっぱり何かその地域の特徴的な本が売ってあって、うん、思わず買ってしまう時もやっぱりあるんですよね、
はい、
なんか本屋さん結構あの私の中ではおすすめです。それから八谷さんの本にはあの駅近くには日帰り温泉がある場合があるので、あの温泉に入ってはどうですかということも書いています。あとはあるいは最近あのレンタサイクル置いてあるところが多いので、こう地元のこうなんですかね、気持ちよい風を浴びながらこう、うん、自転車で周りを歩くっていうのもいいですよと、はい、っていうことだったんですね、
はい、
それからですね、これはあの八谷さんもよくまあ列車を撮影してるんですけど、列車を撮影するときにちょっと気をつけたいことっていうことで、はい、これあの私の方もですね、ちょっと一言言いたいのですね、あのフラッシュはこれは絶対にあのこれいけません、
うん、
特に言ってたらあれですけど、あの運転手さんに向けてやっぱりフラッシュをたくというのはこれ妨害行為になっちゃうので、で今ですか、ね、スマホで簡単に撮れちゃうんですけど、
はい、
これはあの絶対そのストロボをあのオフにして、はい、撮っていただきたい、
うん、
今あのスマホもすごい性能がいいので、あの暗いところでもちゃんとしっかり脇締めて、シャッターを押せば、はい、それなりにちゃんと撮れますので、大丈夫だと思います。それからあのホームの上で自撮り棒を取り出して記念撮影する人がいるんですけど、
はい、
これは禁止行為というのはそれはそうなんですねあのホームで自撮り棒は、
はい、
これはいけません、やっぱり他人の方の迷惑になりまして、夢中になっているとぶつかってしまいますし、はい、それからあの八谷さんの本によるとですね、まあ、この辺はないんですけど、あの電車が走っている区間って、そんな長い自撮り棒あるのか分かんないですけど、
はい、
そのうっと上に上げた時にその電線に引っかかって感電するのではないかということで、 絶対やめてくださいというふうにこう書いてますし、まあ、あるいはあの大人数での記念撮影もこれはあの迷惑になるので、はい、まあ、やめてくださいということですね。はい、それからの旅先では、はい、必ず出会いがありますので、うんうん、積極的に地元に飛び込もうと。これはあの列車に乗ってても、はい、まあ、今あんまりなくなっちゃったんですけど、4人ボックスの席ですとね、はい、それなりに混んでくるとあの地元の方々も、はい、乗ってきて、で、なんかのきっかけでこう話がする時があるんですね、はい、そうするとなんか車窓を見ながら あの家はこうなんだよだとか今こういうものが取れてるんだよとかっていう話をして、くれますし、逆に私が、そのこの地元の列車に乗ってた時に、例えば単調とかですね、あとエゾシカとかキタキツネいたら、はい、いや、なんかいかにもどっかから来たんだなっていうあとカメラを構えてるとかですね、だから、まあ、あんまりうるさくない程度に単調はこうでこうだったとかで、うん、ってな話をしてあげるといいですし、私たちはあの、まあ、鉄道ツアーのこう添乗員というかガイドをやった時に、一番最後にこの打ち上げなんかをやって、で何が一番良かったですかっていうと、やっぱり北海道以外から来た方にとっては、北海道の人たちって冬の生活どうしてるのかっていうのをやっぱり一番聞きたいようなんですね。この寒いこの氷と雪の世界の中で、はい、どうやって生活してるんですかっていうことを、よく聞かれるので、はい、いやいや、やっぱりその石油ストーブがやっぱり一番いまだにやっぱり多いですし、はい、それから、まあ、石炭ストーブも炊いてる方もいらっしゃるけど、すごくやっぱり今少なくなってますよね。それから今エアコンでこう暖を取ってる人もいますし、あと雪が降ったらどうするんですかとか、どうするもこうするもスコップ持って、はい、除雪するんだとかですね、
はい、
なんかそういう話の方がなんか、はい、なんかより物が盛り上がるんですね。だからやっぱりこう地元で、はこういう生活をしてますよとかっていう、はい、それはやっぱりこうとってもやっぱり新鮮だと思うんですよね、
はい、
通じないこともありますね。北海道は特にその物を投げるとかですね、はい、ゴミを捨てること投げるとか、そういうのでよくええとかっていうふうに言われることあるんですが、それがやっぱり我々がこう今度本州とか九州とか四国行った時に、
はい、
やっぱり生活様式がやっぱり全然違うので楽しいですし、何気ないなんかこうスーパーとかも、さっきの本屋さんの話しましたけど、あとスーパーとかもやっぱり面白いんですよね。
いいですよね。
だからそれなんかお土産でやっぱその土地ならではのカップ麺とか買ってくるっていうのが、ね、これ結構楽しみではあるんですよね。荷物になりますけどね、まあ、そういうことで旅先の出会いを大事にしましょうと。それから最後にですね、駅を思いっきり使おうということで、
はい、
まあ、列車の旅すると駅がどうしても拠点になるので、まあ、ここにはいろいろな情報も集まってきますし、またレストランとかあるいはお土産品売ってるところもあれば、食品売り場で弁当なんかもあります。ですからこういうやっぱり駅が一番その地域の顔として、いろんな情報がありますので、ぜひその駅、大きい駅、特に大きい駅の場合は、はい、まあ、隅から隅まで、見た方がいいんではないでしょうかということで、駅を利用してくださいということが、書いてあります。まあ、列車の旅をするのは列車に乗ってるだけじゃなくて、やっぱりちょっと降りて、そこの土地の空気を、まあ、5分でも10分でも吸うと、とってもなんか普段感じたことのないその空気感っていうのを感じることができると思いますので、はい、まあ、新型コロナウイルス対策には、まあまあ、まだまだずっと続くとは思いますけど、はい、たまには、列車の旅をしていただきたいと思います。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。